The world's only reliable news, Weekly World News.
皆さんこんばんは。 Weekly World News の時間です。 Weekly World News は1976年アメリカで創刊した世界で唯一信用できるニュースのキャッチフレーズでおなじみの全米人気ナンバーワンのタブロイド紙です。その人気の秘密は何といっても他にはないエクストリームニュース。 X ニュースと呼ばれるネッシー、UFO、エイリアン、ビッグフット、人類絶滅などなど、世界を驚かせるぶっ飛んだスクープ記事、これはウィークリーワールドニュースからの発信なんです。日本ではトースポの一面の仰天記事や週刊プレイボーイの超絶レポート記事などでおなじみですから、皆さんも一度は目にしたことがあるかもしれませんね。パーソナリティはドクタータクシことウィークリーワールドニュースジャパン編集長の近金タクシとアシスタントの岩井真美でお送りします。
はい、先週からですね、巨大な穴、世界中に開いた巨大な穴の話をしてるんですけども、
はい、
やっぱりあの巨大なセミがいたんだと思いますね。
あれ、その話はなかったことにもう終わったはずなんですけれども。
あ、そうですか。
それよりも編集長、
はい、
今回からですね、 RF ラジオ日本の放送が変わりまして、
はい、
今聞いてくださっている方は23時の時間からスタートで聞いてくださってますよ、編集長。
これは視聴率が悪いから飛ばされたっていう。
違います、そんなことないですよ。より多くの方に聞いていただこうということで、以前は26時から放送だったんですけれども、
はい、
23時スタートに変わりました。
これは護衛点なんですかね。
違いますよ。
あ、ダメな方ですか。
違いますよ、いい方に捉えましょう、編集長。
編集長、いや、護衛点っていうのはいい方なんですけどね。
あ、護衛点、失礼しました。護衛点です、護衛点です。
はい、
はい、ちょっとこれからね、あの関東方面の方は時間が変わりますので、毎週金曜日23時からお願いします。
これは出世したということですね。
そうですね、自分たちで言いますけれども。
まあ、そういうふうに思いましょう。
はい、関西地方の方はね、これからも同じ時間ですので。11
時でなんですか。
違いますよ、もう何時か分からなくなってきます。関西は月曜日の深夜0時からです。
おやつは3時ですよ。
そうです、それは合ってます。
学校は8時半からですよ。
そうだったかな。ということで、関東地方の方は、毎週金曜日23時からですので、間違えないようにしてくださいね。では編集長、今日もスタートしましょう。
はい。
The world's only reliable news. Weekly World News.
はい、ではもう一度このニュースを聞いていただきましょう。
世界各地で謎の巨大穴が出現。3月15日、愛知県春日井市井川町の公園前平ちびっこ広場で、地面の一部が陥没し、直径5メートル、深さ最大2メートルという巨大な穴が開いているのが見つかりました。春日井市によると、陥没したのは広さ488平方メートルの広場の中央部で、ブランコの真下付近。幸い怪我人はいないということですが、一夜にして出現した車1台を丸ごと飲み込むような巨大な穴に、周囲の住民は驚きを隠せません。一方、この巨大な穴の出現は日本国内だけのことではないようです。シベリアやロシア南東部では、さらに巨大な穴が多数発見され、温暖化の影響か、はたまた宇宙人の仕業かと議論を呼んでいます。事態の真相を確認するために、近金編集長が異変の最前線ウラジオストックへ飛びました。
はい、さて、国内のですね、巨大な穴から始まってですね、
はい、
実はこの巨大な穴が開く現象が世界各地で起こっている、
うん、
で、特にシベリアもしくは南極、そういった場所にですね、非常な、まあ、大きな穴が見つかっているって、これはなぜなんだっていうことをですね、うん、まあ、先週からちょっとお話をしているんですが、さて、まあ、先週ちょっとお話した中で、国内のありきたりな、まあ、説、まあ、普通の科学者の皆さん、先生方がおっしゃるのは、これはあったんでしょうと。要は昔ですね、地面の中に埋まってる石炭、まあ、質の悪い石炭のあったんというのを掘った跡が陥没したんじゃないでしょうかねっていうお話をされてたんですね。
はい、
もうそういう、楽観的な考えが好きな方はこの番組を聞かなくて結構。
やだ、離れないで離れないで
ね、はい、あの実際のところですね、はい、まあ、あの世界各地で、こういった巨大な穴がどんどん開いていっている、うん、でなおかつこれが5メートルどころじゃないと、直径1キロを超えるようなものもあると、うん、しかもそこには石炭もクソも何もないんですよ、
うん、
全くそういうの説明できないじゃないですか、けしからん、
けしからんと編集
長ということでですね、うん、はい、まあ、あの実際にですね、このまあロシアの方にも行って調査もしてきたんですけども、はい、まず一つ言えますことは、非常にこれは、信じがたいほど綺麗な丸い穴が開いているということです。
歪みもない、
歪みもない、もう不思議なほどですね、まん丸い穴が開いてるんです。しかもですね、こうドリルで綺麗に掘った、もしくはこう、もう一回ポンチって言えば分かるかな、ポコンと穴が開いたようにですね、綺麗、うんうん、に抜いたような穴が開いてるんですよ。こんなことができるのかなというですね、ちょっとこれ今代表してマミちゃんに今見てもらいますが、はい、ここに一つ写真があるんですけどね、
うんうん、うわ、ええ、ちょっと待ってください、じっくり見せて、え、何これ、なんて、なんかもう人間が作り上げたかのような綺麗綺麗って思ってしまいました、
ね、崩れたんじゃないでしょ、はい、スコンと穴が開いてるでしょ。
そうですね、それかなんかこう昔滝があったのかなっていうような、
ツルツルでしょ。
そうなんですよ ね、
要は何かが崩れて、はい、という状況じゃないっていうのはこれ見たら分かってもらえますでしょ。そ
うですね、なんかこうだんだんできたんじゃなくてもうポンってできたような、
ね、こう子供の頃トンネルを砂場で掘っててボコンと崩れた、はい、あんな穴じゃなしに、はい、
そうですね、
綺麗な丸い穴が開いてる、
はい、
これはこれを見た時に、いや絶対これは石炭の要は落盤みたいなことでは起こり得ることではないっていうことをお話してたんですね。
はい、
で、まあ、実際にこう見た部分でですねお話をしますと、確かにそれは要は下がなくなって欠落して落ちたものではないっていうのはこれは分かるんです、うん、じゃあなぜ起きたのか、そしてなぜこの規模のものがこんなに大きなものが世界中各地でできるのかっていうことなんですね、うん、で実はこの中にはいくつかの説があるんですが、一つは隕石説、
うん、
要は隕石が落ちて要は穴が開いたんじゃないですかっていうことなんですね、
はい、
でこれはある面では納得がいくんです。で要は南極であるとか要はこうシベリア、要は、緯度の高いところですね、そういうところに隕石が落ちやすいっていうのは、じゃあこれ本当のことなんです、
うん、
あのマミちゃん、月、お月さんってありますよね、
はい、
そう、 あれがもしなかったら、はい、地球はどうなると思いますか。
夜も真っ暗で、
お
お、あれ違いがあれ、
あ、なるほどね、
はい、
うん、あのね、お月さんって表と裏とでかなり模様が違うのは見たことないですか。
あ、知らない。あ、そうですか。
実はね、地球、はい、あの月はずっと同じ面を表側と仮に言いますけど、それをずっと地球側に向けてまして、で裏側っていうのは見えないんです、地球にいる限りは、うんうん、でこちら地球側に向いてる方はツルツルなんですけども、はい、もう裏側はボコボコなんですよ、クレーターだらけで。これはなぜかというと、はい、要は地球外から飛んでくる隕石がとにかく月が盾になってるんです。守ってくれてるんです。だからもし月がなかったら地球にまともに全部当たってるんで、もうとっくに生き物なんて全滅してます。
月に感謝です。
月に感謝ですよ、はいね、で逆に言いますと、その月の盾が防ぎきれる範囲の外の、うん、要は南極とか北極の部分に当たりやすい、隕石を落ちやすい、これ間違いないところなんですよ。なるほど、
はい、
という意味で要はそういうところに巨大な隕石が落ちたんじゃないのか、これは分からないことはないです、
はいはい、
ただ要はあの隕石ってですね、実際こう、まあ、落ちたクレーターっていうのを見れば分かるんですけども、こうボールみたいなお椀のような穴が開くんですね、
うん、
だからさっき見た穴って明らかに違いましたよね。まっすぐスコンと突き抜いたような穴、
はい、
これは起こらないだろう、明らかに形が違うということなんです。
確かに映像でその月のクレーターとか写真で見たことありますけど、それとはまた違いますもん ね。
砂場にボールを押し付けたようなポコンとこうへこんだものができますよね、はい、まっすぐスコンと抜いたような穴っていうのはできませんよね、
はい、
じゃあなぜこんなものができるのかっていうのをですね、はい、考えていかないといけません。これちょっと一曲挟んでいきましょうか。
Turn number M, Chicago, Illinois. It's a shame, said Secret Work.
はい、さて地球各地に開いた巨大な穴の正体について今日お話してるんですけどもね、はい、はい、皆さんあのペンと鉛筆を出してくださいね、
はい、待ちました、
はい、で後で、ネットで調べてください、クルピラというのがあります、地底人
クルピラ、
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 はい、
はい、
次はですね、要は隕石とか簡単に覚えられると思うんですけどもね、はい、これは覚えられないと思うんで書き留めて後で調べてみてください、
はい、
クルピラというのは地底人ですね。
あ、
この地底人という説もあります、
うん、
そしてもう一つの説っていうのがですね、グータン星人ですね。
グータン星人はよく
何でも食べますからね、彼らは食べますよ。
お、土も食べちゃったってことですか。
食べちゃうかもしれませんね。で、実はですね、このグータン星人のお話をしているんですが、
はい、
宇宙由来の生物による説っていうのはこれ本当の意味で捨てきれないんですよ、
うん、
なぜかと言いますと、要は今、地球にあり、まあ、このアタンの話が出ましたけども、海底、例えば日本海の海底にもこの巨大な穴っていうのがたくさん開いてることが発見されたんです。
うーん、
で、ここに何があるかというと、実はメタンハイドレートって聞いたことがないですか。
うん、メタンは聞きます。
あ、そうですか。じゃあこれも書いておいてください。メタンハイドレート、
はい、
はい、これはですね、まあ燃える氷という表現もされますけども、
はい、
要はメタンガスですね、のでできた氷なんですよ。
へ、
つまりこれを要は燃やすと、ですね、要は日本海の下にですね、これがたくさん埋まってるんですよ、
うん、
だからこれを掘り出して燃やすと石油とか買わなくても、なんだ日本エネルギーたくさんあるじゃないっていうことが起こりうる夢の燃料として期待されてるんですね、
はい、
ところがですね、
はい、
これがですね、何者かによってどんどん奪われてるんですよ。
減ってるんですか。
中国じゃないですよ穴が開いてるんです。あらま、もしかしてお隣の国が開けたのかではないんですよ
ではない、
ね、これね、何が起こってるかと言いますと、実は虫食いのようなアタがたくさんあるんです、
うん、
つまりこれ食べられちゃってるんですよ。
魚ではないですか。
ないですね。
ない、
ね、未知の生物によって食べられてる。要はこれバクテリアによって分解しているという表現をしますけども、
はい、
結局地球上でですね、そういうものって今までなかったんですよ、
うん、
要は鉱物は石炭ですっていう人に余ったことないでしょ。
そうです ね、
はい、そういうの食べる人ってあんま聞いたことないですよねところが、
はい、
明らかに侵食されている、要は食べられているとしか思えないような穴、うん、先ほどのね、強烈なボコンとした穴の開き方とかですね、
うん、
溶けた食べた舐めたっていうようなあまりに早い強力な侵食の仕方、
うん、
これは侵食と言いますけど、食べられちゃったとしか見えないようなものがたくさん発見されてるんですよ。
うん、
で、ということは何かそういったものが、生物もしくは未知のものがですね、入ってきてるんではないかっていう説が否定できないんですよ。
うーん、
あらまあ、
それはまだ発見されてない深海の生物とかでもない。
ですね、これは実は非常に難しい問題っていうか、まあ、分かりやすく言いますと、うん、要は土の中、普通の人間が生き物が生きるには空気がまずないですよね、
はい、
だからもう普通の生き物が生きられないはずなんですよ。で、食べ物、要は例えば炭水化物とかですね、普通の生き物が必要なものっていうのがありますね。それじゃないものを食べる、要は例えば石炭であったりとかガスを食べて生きる生き物、
うん、
これは小学校で習ってませんよね。
習ってないです、
ね、そういうものがいるっていうことを否定できない状況になってきてるってことなんです。
新しい生物の発見か、
うん、つまりこれがどういうことかって言いますと、要は地球以来ではないとなると、先ほどの部分、隕石が起きた直接の穴ではないかもしれないけど、隕石によって運ばれた未知の生物が、あ、美味しいじゃんってバクバクバク食っていって、要はですね、シロアリが飛んできて家に救うようなものなんですよ。
はあ、
いきなり穴が開いている、あれって気がついたら、
は
い、
ボコンと、
ね、家が崩れちゃう、
うん、
この状況に限りなく寝てるということなんですよ。
で、それは何なのかがすごい気になります
ね。
はい、
実はですね、先ほど言いましたけど、グータン星人のお話もしました、
うん、
その中でですね、宇宙生物と言われるもの、宇宙人と言われるものは考えうるのは2種類しかないんです、
はい、
要は人間よりも優れた人間型の超進化した生物、
はい、
もう一つは昆虫ですね。どんな悪条件でも生き延びて、まあ、ゴキブリのような奴らですよね、
はい
は
い、
要はどんな環境でも生き延びて、そこにたどり着いたらそこで羽化して、
うん、
卵から帰ってですね、何でもかんでも食っちゃって増えちゃうというですね。こちらの方が生き延びる進化の過程としては有利であるっていうのは間違いないんですよ。 実はそれがバクテリアなのか昆虫タイプなのか分かりませんけども、その手の生物によって侵食されていると考えざるを得ないようなことも起こっているということです。
もうなんか編集長にはいつも怖がらせてられているような気がします。また変なものが入ってきたんですか。前もなんか宇宙からケセランパサランのようなという話もあったし、
まああれは空からでしたけどね、今度は地面からですよ。
地面怖、上からも下からも、
ともかくですけども、実際ですねシベリアの中で今ですね、1キロクラスのものが7つ以上見つかってます。もっとあるとも言われてます、
はい、
そして、日本海の海底海溝の中にですね、数十メートルから数百メートルって穴が巨大なものが開いてます。そしてその中にですねメタンハイドレートっていうですねメタンガスの要はホール氷の穴があるんですが、そこの中にどんどん広がっていって何か虫食い、まるで虫食いの跡のようなものが入って、ていて侵食されているっていうことが起こっています、ね、実はメタンハイドレートを掘り起こしてですね資源として活用しようということをやってる中で一番の障害となっているのがこれだと言われているものでもあるんですよ。さてなかなかですねこのメタンハイドレートの実用化というのはですねすぐにでもできるようなことを言いながら前に進まない、一体何が起こっているのかっていうと実はこういうお話もあるっていうことをちょっと頭の片隅に置いておくといいかもしれません。
はっきりしたことが知りたいです編集長、
ね、
はい、
現実的なところなんですけども、もしそういった生物が未知の生物がいるのであれば、日本の部分で言いますと要は関東より以北東北の方にかけてですね、要は昔で言いますかっていうのはアタン、要はそういったものの分布しているのが多い場所ですので、そのあたりで巨大な穴がまた引き続き開くということであれば、あ、もしかしたら編集長入ってたけど会ってたのかもしれないよなと思っていただいてもいいと思いますね。
その真相編集長また取材お願いします
ですね、まあ、一度ちょっと穴の中を覗いてみようと思ってますんでね、
はい、
どこまで降りられるのか非常に深いらしいんで、
はい、
ね、ただ変なガスが吹き出てますんであんまりこうちょっと死ぬのは嫌なんで、
はい、
見れるところぐらいにしとこうかなとは思いますが、
怖いな、
ね、実際ねまたぜひね写真なんかもですね、撮ってアップしようと思います。これね、引き続き調査したいと思いますんで、お楽しみに、
ブログも楽しみにしていてください。
Stay tuned, Weekly Worlders.